ワインの輪。
ワインの輪。この番組はワインが大好きな幼馴染の2人が毎回1本のワインを紹介しながらワインにまつわる話や雑談をお送りする番組です。満月と新月の日、たまにハーフムーンの日にも配信しております。まあ要するにワイン好きの2人がワインを飲みながらお話をするだけっていう番組です。ワインの輪、しんちゃんです。
よしきです。
いや、よしくん、
はいはい。
今宵は満月ですよ。
満月ですね。
うん。で、昨日がなんか中秋の名月。
中秋の名月ね。
知ってる？
はい。
見てん俺月。
いや、僕も見ました。
あ、見た。
はい。
むちゃくちゃ綺麗やったな。
めちゃめちゃ綺麗。
なあ。
なんかね、琵琶湖でもちょっと花火が上がってたみたいですね。また。
あ、そうなん。
私またシークレットで、うん、あの全国各地で、うん、まあ少量やけど、うん、何発か上がってたんじゃないですか。
あ、なんかたまにやってるよね、
最近
ね。いや、あれね。ちょっとびっくりしてんけど、
はい、
中秋の名月って、うん、なんか満月やと思ってて、
うん、
で今日が満月、
そう実際にはね、
うんうん、で昨日が中秋の名月やから、
はいはいはい、
違うんやと思って、
そう、
ね、
ちなみに僕ら10月2日に、ね、うん、収録今してるんで、
うん、
ね、昨日になりますけど、
そうそう、まさにこれね満月の日 で、
はい、
で今日が、前回のね京都のインド料理タルカの、
はいはい、大根に来てもらって、は
い、とインド料理とワイン、うん、古代の記憶という、
ね、いや楽しかったね。
いや楽しかった、うん、あれはだいぶね深くて濃い話ができて
ね、
うん、
お酒も進みましたね、
うん、進んだ進んだ。
もう最後の方結構酔っ払って結構酔っ払ったかもしれない。
よし君インド行ったことある？
ない、うん、
いやインドね僕ね一回、まあ、結構前ですけど行ったことあって、
はい、
北インド、
うん、
まあ、この前あの大君が言ってたのは南インドとか、まあ、南インド料理の
うん、
話が多いんだけど、うん、僕北インド行ってあの食で行ったというよりかはどちらかというとこう文化的なところとあと宗教的な興味が
なるほど、
うん、あって、まあ、デリーから入って
デリ
ー？あ、ニューデリーっていうね、
あ、
まあ、首都、
はいはい、場所のことね、
うんうんうん、でまあアゴラっていうところと、
はい、
であとバラナシっていうところと、まあ、バラナシの近くにサルナートっていうね、
うん、
まあ、ブッダが初めて初説法を行った地があるんだけど、
は
あ
は
あ、まあ、そういう宗教的な聖地を巡ってい
く。なるほど。仏教の聖地もねインドって。
そうそうそうそう、うん、仏教のまあ発祥の地が北インドの方
で、はいはい、
でね向こう行ったらさやっぱお酒飲みたいやんか、
うんうんうん、
日本人やからさ、
うん、
でインド人ってあんま飲まんねんか。
あ、その宗教のこともあってってこと。
そうそうそうそう、ほんで飲まんから、うん、まあ、でもニューデリーのホテルであもうビール飲みたいなと思ってんけど、うんうん、まあ、そんじょそこらに売ってへんわけよ、
うん、なるほど。
でホテルの人に言ったら買いに行ってくれんねんけど、
はい、
ちょっとだけマージンというかね手数料
とか、あ、もう、スーパーでその買うよりもちょっと乗せられるってこと、
うん、そうそうそう、うん、ほんでスーパーとかもなんかなかってそこはだからもう酒買いに行きたいなと思って、まあ、手数料取られるしも自分で行くかと思って、まあ、たまたまそこにいたこう人力車、
人力車、
うん、人力車が向こうは結構移動手段の州でもあんねん。
なるほど。
人力車の兄ちゃんに、
うん、
ちょっと俺ビール買いたいから、
うん、
ちょっと酒屋連れてってくれ、
うん、
オッケーオッケーって普通にバーって連れてってくれて、で酒屋の前まで来たらすんごい人だかりやね。
へえ。
酒屋がもうなんかね北斗の拳とかあマッドマックスのなんか水を求める群衆みたいな意味わかる？
ちょっとわからん、読んでないから。
北斗の拳読んでないの？
読んでない
そうなの、まあ、まあ前はちょそういうね、ま
あ、あの行列だったわけですね。
そうそうそう、行列じゃない、
行列じゃない、
もう奪い合いぐらいの勢いにぎゅうぎゅうのパンパンで店から人が溢れてるわけよ。
はいはいはい、
あっこって言われて、
はい、
でえってなって、うんうん、いやあれが酒屋だからうーんってなってんけど、うん、俺ビール飲みたいからさ、
うん、
もうしゃあないな思ってちょっと行ってくるわって突撃で、
はいはいはい、
その群衆をかき分けてうわーって奥入ってってみんなベロベロやねん。
なるほど。
でもうウイスキーウイスキー言って、うん、もうすごい先立ってる中を突っ込んでいって、うん、もう全員インド人の中俺一人日本人で、
うん、
でなんとかカウンターまで行ってビールって言ったら、いやビールもう向こうここじゃないとか言って一番奥言われてえーってなって、でさらにそっから奥に突き進んでいって一番奥行ってビールって言ったら変えてんけど、
うん、
ぬるいね
ん。ああよく聞くそれは
冷えてへんやん、うん、思って、うん、でももうそれどころじゃない、もうわっちゃわちゃなってるから、でとりあえずそのビール抱きかかえてなんとか出てきて、
うん、
まあとりあえずビールはビールやん思って、うん、でその後また人力車乗ってホテル帰ってんけど、もう帰ったら iPhone がないねん。
うわ
携帯ポケットに入れてんけど、
はい、
すごいガタガタ道をずっと走ってったから多分そこで落ちたんやろ、ね、
ああ落ちたんか、盗まれたんじゃなくて落ちた方が、
そうそう多分落ちてんねん、
うんうんうん、
でもううわ携帯落とした思って、
うん、
でもう絶対無理やねん、すごいもうなんていうの喧騒の中やから、
もう探しようがない、
探しようがないし、うん、そんなもんもう5秒で拾われてる、
ああまあね
で帰ってきて残ったまあビールはあるけどもぬるいビールがね、もう結局なんか iPhone も落として、うん、そのまま飲む気になれず、
もう冷蔵庫もなし、そのホテル
は冷蔵庫もなし、
あ
だからもうビールも飲まずただ iPhone 落としただけっていうね、
うわ
そういう出来事がありましたね、
はいはいはい、いい思い出じゃないねあまりね、
うん、いい思い出じゃないけどそのやっぱ旅はねあのすごい良かった、
あ良かったの、
うん、いろんな出来事がもう起きるのよ、なんかいろんな事件が毎日、
うん、
で世界観もすごいあの面白かったんで、
うんうんうん、
まあ旅行としてはすごいあの楽しかった
か、あ総合的には良かったってことね、
そうそうそう、
はいはい、
っていう話です、
はい、
でインドもねまた行きたいなと思って、
うん、
でねあのこれ冒頭でね、
はい、
毎回一本のワインを紹介してそのワインを飲みながらって言うてんだけど、
うん、
ようよう考えたら最近紹介してへんな思って、
そうねやってへんね今日最近ね、そうそうそう、
あのゲストが来たりとか、
うん、映画とワインとかね、まあ、本とワインとかになって、
うんうん、って言うてるんでちょっと久々にワインでも紹介しようかなと思って、
あやりましょうか、
ね、
はい、
今日のワインいきますか、
はい行きましょう、
はい、今日のワイン、今日のワインと題しまして毎回一本のワインを開けてそのワインを飲みながら紹介するというコーナーです。いやよし君、
はい、
今日のワイン何ですか。
今日は、フランスのアルザス地方の、マーク・クレンデンバイスという
作り手です、ね、アルザス地方の、
はい、
マーク・クレンデンバイス、
はい、これねあのビオデナミの特集の時に、
うん、
一遍お伝えしたことがあると思うんですけど、
はいはい、
組合のお話をした時に、
うん、
まあ、この人主体で協会ができたっていう、
あありましたね、
はい、そのアルザスとね組合ができたっていう、う
ん、コンサルタントの人とね作ってるっていうね、
そうですそうですそうです、
うん、じゃあ早速ついていただきましょうかね、
はい、
はい、ありがとうございます。これね白ワインですね、
はい白です、
うん、
あの品種はね、うん、何種類かあの配合されてて、
うん、あいいめっちゃいい匂い、
うん、ピノブラン、オセロア、シルバネール、リースリング、ゲベルストラミネール、
その4つも入ってんね、
うん、まあ、ピノブランが主体ですけど、
うん、早速いただきます
ね、はい、
あーうま
おいしいね、
これはうまいわ、
うん、
あー整ってるね、
うん、なんか安定感があるというかね、うん、まさにしんちゃんの言う通りほんまに整ってる、
うん、きれいきれい、
うん、
きれいでもう、あもうすごいみずみずしいわ、
そう
ねえ、
うん、
これはなんか清流のような喉越しというか、
うんうんうん、
すごいこうピュアな感じ、
もともとこの人作り手自体も300年以上の歴史を持ってて、
うん、
もうすごいもう老舗というか、
うんうんうんうん、うわ喉越しすごいピュアで清流みたいやけどでも複雑なこう味わいとかもあって香りはちょっと華やかさもあり、
うんうん、
いいですねこれ、
バランスもいいしね、
うん、これはうまいわ、
うん、前回話したのかな、
うん、
やっぱりナチュラルワインでいい意味でも悪い意味でも、
うん、
そういう完成度としては、
うん、
こう高くない、
はいはいはいはい、
っていう話をしてたと思うんですけど、
そうやね、前回確か大君が揺らぎがあるっていう表現しましたね、
そうそうそうそう、うん、その中でもこの人はやっぱ完成度が高い人、
うん、確かにね、
かな、
うん、いやこれ完成度これ高いわ、うんうん、これは、アルザスですよね、
そうですそうです、
うん、アルザスのまあどのあたりなんですか、
アルザスのちょうどこのストラスブールっていうストラ、うん、アルザスの一番の都市があるんですけど、
うん、
と第二の都市のコルマールっていうところの間ぐらいですね、
うんうん、結構田舎の方なの、
そうでアルザスの中でブドウ畑の中でいうとちょっと北の方にあたる、
うんうん、ここは
アンドローっていう、
アンドロー っていう場所、
はい、そうですそうです、
うん、アルザスの中のアンドロー、
そうです、
うん、で作り手もう一回名前何でした、
マルク・クレンデーパイス、
うん、
はい、
かっこいい名前ね、
うん、
これは男性の方、
そうですそうです、
うん、
今まあ13代目のマルク・クレーデンバイスっていう方が当主なんですけども、
う
ん、
もう13代も続いてんねん、
そうそうそうそう、
すごい、
300年以上の歴史があるからね、
あそうや
ね、でも最初は、
うん、
栽培農家から始まって、
はい、
で1850年代に この地域で初めて醸造と瓶詰めを行ったっていう、
うん、はい、じゃあもうこの地域の一番初めにやった人なんやね。
そうそうです、そうです、
うん、それは巨匠やね。
そうですね、この中では本当にもう歴史もあるし、
うんうん、
で1999年に、うん、あの南仏の、うん、コスティエルドニームっていうとこで、
うん、
16ヘクタールの畑を買って、
うん、
まあ、南仏のワインも作ってるんですよ。
あ、南フランスの方で。
そうそうそうそう、
うん、ワイン作ってるそこにもドメールがあるってこと。
そう、マルクテ・クレデンバイスの。
あ、そうなんや。アルザスにもあってみた
いな。アルザスと、
そっちのワインはまた全然性格が違う。
そうですね、全然また僕は飲んだことないんですけど、
うん、
うんうん、
それは全然まず環境が違うもんね、
うん
うん、
だと両方ともアルザスもニームも、ビオデナミでやってて、
うん、そういう同じ作り手の人で違う地域でやる人って、
あ、いるいる。
あ、いいんや、
うん、
それ面白いな、
うん、
だって醸造方法とかはちょっと必然的に似てくるわけやん、
うんうんうん、
で感性とかも似てくるし、
そうそうそう、
ただテロワールとかが全く違うみたいな、
うん、
品種とか変わって、
うんうん、
だからそこでどれぐらいの言った作り手の個性がある意味つかみやすくなるんちゃうかなみたいな、
うん、そうなんです
ね、
うん、
そういう飲み比べ面白そう。
そうそうそうそう、
ね、作り手は一緒で、
うん、
アルザスとその南フランスとみたいな、
うん、
うーん、
でまあマルク・クレデンバイスさんが当主ですけど、
うん、
1990年からそのお兄ちゃんが、うん、マンフレッドがそのローヌ、うん、あの南フランスの方を担当してて、
うん、
で弟のアントワンヌがアルザスを担当してこう分担制にしてるんですね、
兄弟でね。
そうそうそうそう、うん、
この場所はヨシキ君行ったことある？
場所というと、
まあ、このドメーヌとか、
あ、ドメーヌ行ったことないんです
よ。ドメーヌ行ったことない、
うんうんうん、
このなんていうの、地域というか、
うん、この近くは行ったことありますけど、このアンドローには行ったことないですね。
うん、アンドローのほんと結構近いとこまで。
そうですね、
うん、じゃあ雰囲気的にはどんな感じの？
もう本当に田舎で、まあ、畑が続いて、うん、まあ、田舎情緒があふれるような場所ですね。
そういう感じなんや、
うん、
いいな、やっぱ田舎の風景いいよね。
いいよ
ねフランスのね、
う
ん、
そう、
うん、っていうワインで。
そうです、
うん、いやこれがですね、やっぱあのアルザスはこれ瓶長いんだよね、これもね。
そうですね、
うん、ボトルがすごい長細くて、
うん、
でエチケットがね、なんか犬のイラストというか、
馬でしょそれ。
あ、馬か、うん、あ、ほんまや、馬や、馬や馬でもなんかちょっとロバっぽいシルエットなんかな。
そうね、ちょっとポニーっぽいよね、
うん、うんうんうんうん、うんうん、なんかこれあれやな、畑にいそうな感じの、
うん、
馬のイラストがあって結構クラシカルな感じの。
そう、でもこのキュベに関しては比較的最近新しいキュベみたいですね、
うん、あ、そうなんや、
うん、でこの人の面白いのは、うん、エチケットでも毎年変わるエチケットもあるんですね、
うん、
それはなんか展示会とかで出会った、
うん、
まあ、有名な人とか無名の画家さんにワインを飲んでもらって、
うんうん、
その味わいのイメージを書いてもらって、
あ、インスピレーション、
そうそうそう、だから毎回違うんですよ。
それめちゃくちゃいいやん、
毎年
そのやり方。
そうそうそう、キュベアンドリューかな、うん、まあ、そのある程度 あの決まったキュベは毎年違う画家さんが描いてる。
その画家さんはあれやね、ちゃんとワインを飲んで、
そうそうそう、
その味を表現するわけ。
そう、
それはいいね。
だからもうボルドでいうムートンロートシルトみたいに、あの毎年いろんな画家さんが描いてるような感じなのかな、
うんうんうん、
だから面白いんですよ、毎年違うから。
あ、そういうボトルもあると。
そうそうそうそ
う、これは割とねクラシカルですけど、
そうですね、
ね、そういうのもあるらしいんで、
うん、
これはすごい美味しい。
美味しいですね、
うん
うん、
ぜひ機会があればね、
はい
はい、飲んでください、
はい、以上、マルク・クレーデンバイスのピノ・ボワール・ブラン2018でした。
はい、ありがとうございます、はい、ワインの小話。ワインの小話と題しまして、毎回一つのテーマをもとにお送りするコーナーでございます。本日のテーマがアメリカのワイン。
アメリカ、
そうです、
来ましたね。
前回がね、ゲストの回で、
はい、
ちょっとインド料理と、
はいはいはい、
ワインの組み合わせで、
はい、
かなり深い、
そう、ちょっとマニアックなとこでしたもんね
感覚的なとこ、
はいはいはい、
宇宙的な話になってましたけど、はい、でその前の回がほらビオディナミの話、
うんうん、そうですね、
それもまた宇宙の話してるから、
そうやね、ちょっと宇宙宇宙と続いたら
そうそうそう、
やっぱり地球も必要になってきますね
地球も必要になってくるし、はい、まあ、ちょっと方向性を変えてね、
はい、
以前お便りでもいただきましたけども、
はい、
アメリカのワインっていう、
はい、
まあ、お互いちょっとそこまで詳しくないんで、
そうですね、
うん、ちょっとどこまでね、伝えられるかどうか分かんないんですけど、
はい、
ちょっと特集として選ばせていただきました、
はい、
はい、これアメリカのワインってこれどういう感じなん？
うん、まず、まあ、生産量から言うと、うん、前も何やったかな、何かの回でお伝えしたかもしれないですけども、うんうん、生産量としては世界第4位、
あ、4番目に作ってね、はい、
そうなんですよ、うん、で、ブドウの栽培面積は40万ヘクタール、うん、まあ、これピンとこないと思うんですけど、
うん、
世界6位ですね、
うん、
約フランスの半分ぐらい、
あ、フランスの半分なそれでも、
う
ん、
そうそうそう、でワインの消費量、うん、これが3200万ヘクトリットル約、
うん、
これはもう、世界第1位なんですよ、
うん、前紹介したね、
そうそうそうそう、う
ん、世界で一番ワインを飲んでるのはアメリカ人
ですね、そう、うん、まあ、ちなみに2位のフランスは2800万ヘクトリットル、
うん、ってなるとまあまあちょっと1割ぐらい少ないかな、
そうそうそうそう、
ね、アメリカに比べたら、
うん、で、ここでやっぱそのアメリカの特徴的なとこが、うん、生産量より消費量の方が高いと、
うん、あ、なるほどなるほど、
作ってるより飲んでる方が多いっていうのは、うんうん、やっぱその諸外国を見てもすごく珍しい、うん、特徴的な地域っていう、
フランスとかイタリアは作ってる量は多いけど、うん、飲んでる量は作ってるより少ないってことね、
そうね、
うん、アメリカだから、うん、そうか、輸出が少ないっていうのとかな、
かな、それもあるかもしれんけど、輸出もそこそこしているとは思うねんけども、やっぱりそのフランスとかああいうイタリアとかに比べたら輸出量は少ないのかな、
かもしれんね、
でその中でもアメリカワインの中でも 90% を占めるのはカリフォルニア州、
あ、やっぱそうなんや、
まあ結構気候も温暖で、まあその冷涼なエリアとかもあるんで、ワインを作るにはすごく向いてる地域みたいですね、
向いてんのね、
でまあ、歴史なんですけど、アメリカワインといってもそんなに古くはなくて、5、6世紀頃にフロリダ州でワインが作られたのが発祥と、
ああそんなもんね、まあ、5、600年ぐらい前とかなんかな、
そうやね、そうそうそう、でカリフォルニアでも、まあ、ソノマっていうところから、まあ、約220年前ぐらいから作られ始めたんですけど、なのでまあ歴史という面ではそこまで長くはない、
あ、まあそうやね、500年ぐらい前に、まあたまたまちょうどあれかな、コロンブスが大陸発見したぐらいか、まあそれぐらいやね、多分
そうやね、
かぶって移民というかヨーロッパから移住してきた人たちが多分作り始めたよね、
でヨーロッパのワインと比較するなら、アメリカのワインってとてもこう科学的合理的、まあそれはワインだけじゃないと思うんですけど、なワインが多いと、いうことで、ヨーロッパに関しては長期にわたって経験の蓄積でこう作られた部分もあるんですけども、それこそ前回の遺跡じゃないけど、そういう部分はあるけど、やっぱアメリカはその歴史が少ない分、やっぱそういう合理的な考え方でワインもこう作ってる、
ああそういうことね、
まあ特徴でもありますね、で気候、土壌、地形といったそのブドウ栽培の環境、もうこれも科学的根拠に基づいてこう選択しているところが多いと、
ああなるほどなるほど、
根拠があるあってそこを作ってると、
だからフランスとか多分ヨーロッパって歴史があるから代々この土地でやってこうやったからこうっていうのがあるけど、それがないから、でちょっと科学的なところとかに頼ってとかね、
けどまあフランスの生産者のやっぱ歴史ある人でも、なんでここなんて言われても、いやそれはもう昔からあるからみたいな感じやけど、まあアメリカに関しては、まあなぜっていうことに関して、これはこういう土壌だったからここで作ったんだよっていう説明ができるっていうことですね、
なるほどね、でも科学的根拠ってちらちらこうワインの本とか読むけど、あの味とかでもものすごく科学的に立証というか研究されてるよね、
そうやね、
あれすごいびっくりするっていうか、この物質とこの物質を掛け合わせることによってこのうまみとこのスパイシーさが生まれるみたいなことが全部論理的に科学的に証明されていってるみたいな、
やっぱりそういう意味ではやっぱその国の文化と習慣ってすごくこうワインにも影響を与えるというか、なんでしょうね、
いやこれね、作られてる産地の 90% がカリフォルニアっていうね、で今回ね僕アメリカのこともちょっと調べてみたんですよ、まあ本当軽い書籍を読んだんと、ちょっとネットで見たレベルなんですけど、でその中でちょっと面白そうな話が一つあって、長澤かなえさんって知ってる？
え、知らん。
その長澤かなえさんっていうね方がいて、
男の人ですか？
男の方で、 1852年生まれなんで、うん、まあちょっと昔の人というか、
そうですね、
うん、まだ日本が鎖国してた時代、
明治維新の前ってことだよね、
うん、維新の前、
うんうん、
の、 あの薩摩藩出身の人で、
はい、
ものすごくこう優秀な人だったらしくて、
うん、
でまあ後にカリフォルニアのワイン王と呼ばれる人がいんねんけど、
はい、
まあ、その人のことちょっと紹介したいなと思って、
はい、お願いします。
この人ね、もともと薩摩藩ですごい優秀やったから、
うん、
あの当時まあ日本鎖国してるじゃないですか、
うん、
でも外国のことをちょっと学びたいっていうので、ちょっと秘密裏に留学をさせてたみたいな、
はあ、
優秀なメンバーを集めて、でその中の一人と選ばれて、まあ、イギリスに留学したんですよ、うん、一番初め、しかも13歳の時に、で13歳の時にイギリスに留学してロンドン大学に入ったんですけど、
はい、
年齢が入学の年齢達してなかったんで、まあ違うスコットランドのとことかになんかあのホームステイみたいなしてた、
なるほど、
まあいろいろそこでね海外のこう文化とか状況を学んでいって行ってたんですけど、その後やっぱ薩摩藩がこう経済的な理由でちょっと留学生帰ってこいみたいなことになって、
うんうん、
でただこの長澤さんはその後あ日本に帰らずにアメリカに行ったんですよ。
あ、なるほど、
うん、そのアメリカに行く理由にの一つとして、トマス・レイク・ハリクさんっていうね、
うん、
でアメリカ人の人がいて、
はい、
その人とともにアメリカに渡るんですね。
あーはーはーは
ー。でそのハリスさんがそこで教会を立ち上げて、でそこでワイン作りを始める。
ちなみにそれどこなんですか、その教会は。
その教会はねカリフォルニアのサンタローザっていうところらしいけど、
へ、
うん、まあ、そこで始めてんけど、
はい、
まあ、結局でもそのハリスさんは、まあ、年齢的なこともあって引退するとか言って、
うん、
結局辞めたんですよ。その、
はい、
でその長澤さんはそのワイナリーをその教団から買い取って、そこからがこうなんかサクセスストーリーというか、
うーん、
品質向上のためにすごい大学で醸造技術を学んだり、
あ、そっから学んだわけ。
そうそうそうそう、そ
受け継いでから学んだってこと。
いやいや、まあ多分やりながらもいろいろやってたんやろうけど、うんうん、さらにそっから深めるために醸造技術をあの大学で学んで、
はあ、
でフランスであの苗木を輸入して、いろんなこう病気とかもあってそれを改善するために苗木を入れて変えたりとか品種開発とかしてこう成功していったみたいな。
なるほど。
そワイン作りにこう探求してるだけじゃなくて、そう言ったらその販売先がいるよね、作ったわけど、
うんうん、
フランスで特約店とかをあの契約を結ぶんですよ。
だから逆輸出的な感じ。
そうそうそうそうそう、そう、でイギリスに一番初めにあの輸出されたカリフォルニアワインはこの長澤ワイン。あ、
そうなんだ。
そうそうそう、
へえ、日本人が。
日本人が、
へ、
もうそこからワイナリーはどんどんどんどん大きくなって、
はい、
もう10大ワイナリーの一つになるね。
アメリカの。
そう、アメリカの。
すごい。
知らんやろこの人。
知らんかった、長澤かなみさん。初めて聞いた、今
初めて聞いた、
うん、
ね、こんな偉大な人なんやけど、
うん、
多分誰も知らなくて、
うん、
当時も、
はいはい、
でも一般の人には全然知られてなくて、
うん、
なんでこれ、ね、日本人に広く知られ渡ったかといったら、1983年にあのレーガン大統領、
はい、
レーガン大統領ってちょっとね馴染みのある人ですけど、
うん、
馴染みのある人というか、う
ん、まあ知ってますよね、
うんうんうん、知ってるね、うん、現世でも知ってる人で、その人が来日した時にあの長澤さんの名前を挙げて、
あ、なるほど、そこで知られることになってね、
うん、そうそうそう、この日本人の長澤さんがカリフォルニアのワイン作りにすごく貢献してくれたみたいな。で誰や誰や長澤ってってなって
ざわついたわけや。
そうそう、実はこんな人がいて、
へ、
ものすごい向こうでは成功してる人なんやけど、日本では全然あの
伝わってきてなかったってことね。 そうそうそう、それまで、
まあ、ネットとかもないしね。
まあそうやね、うん、情報がね豊かな時代ではなかったから、う
ん、ないし、まあ当時は多分ワインって言われても日本でもピンとは来んへんやろ、
ね、まあその時はまだブームになる前やもんね、うん、日本ね
全然前やから、
うん、ワインってみたいな感じやもんね。
そうそうそう、その時はで最終的にはこのアメリカの禁酒法とかで、
はい、
ちょっとこうワイン作りが停滞してしまって、うんうん、まあ、その後甥っ子さんが引き継ぐらしいねんけど。
あ、そうなんだ、
うん、でも結局やっぱり外国人なんで、その後カリフォルニア州のなんか法律とかでワイナリーとかも土地とかもやっぱこう返すというか他の人の手に渡ってしまって、現在はそのワイナリーはないんやけど。
ああ、もう長澤さんはやってないと、その引き継いでないということ
ですね。そうですね、まあ引き継いでる人はいるけど、
あ、その代々その、
そうそう、日本人がやってるとかではないんやけど、
ね、はあはあ、
っていうね人がいたんですよ。
へえ、それは初耳です
ね。
はい、
薩摩からやで、うん、すごいなと思って、
うんうん、っていうことはその日本人とカリフォルニアワインっていうのは結構結びつきがあるっていうことですね。
うん、うん、そうそうそう、かなり結びつきがあるね、
うんうんうん、
なんかブドウ王とかカリフォルニアワイン王とか、うん、バロン長沢とか呼ばれてるね。いやこれちょっと誰か映画化して
ね。いや結構映画化できるぐらいの人ですよね、
うんうん、できるし、なんか映画化とまで言わんでもなんか特集番組とか見たいよね。
ね、見たいよね、うん、NHK とかやってくれへんのかな。
すごい話だと思うけど、うん、ね、そういう一面もあるんですよ、はい、カリフォルニアワイン。
なるほど、
うん、でマイクをちょっとお返ししますわ。
はい。ありがとうございます。貴重な情報。
はい、
うん、アメリカのワインの、うん、主要な産地をさらっと、
うん、
言いたいと思うんですけど、
カリフォルニア以外
の、ね、そうそうそう、カリフォルニアはね、うん、もう 90% なので、うん、まあ、ほぼカリフォルニアなんですけど、うん、その他にも作られてて、うん、まずオレゴン州、
オレゴン、
うん、これもカリフォルニア州の真上って言ってんのかな、
うんう
ん、にある地域なんですけども、
まあそれ近いからね。
そうそうそうそう、うん、ここがその1979年に、うん、まあ、これはフランスで行われたブルゴーニュとオレゴンのピノノワール比較テイスティングっていうのがあったんですよ。また、
うん、あ、それ前回前言った、
あ、これとはまた別に、
また別に、
そうそうそう、
パリスの審判とは別
に、別にね、
うん、
でここでもオレゴンのピノノワールが、うん、まあ、2位を獲得したんですね。
あ、
これはもうどっちか勝負じゃなくて多分順位があったよね、
うん、何か、
その中でも2位を獲得した。で実際オレゴンのね、
うん、
ピノノワールすごく美味しいんですよ。僕も最近飲んだことないですけど昔結構飲んでて、
うん、ああそうなんや、
うん、そうそうそう、
飲みたい飲みたい、
うん、このピノノワールの主要な産地として有名なんですけど、
あ、このオレゴンが、
そうそうそうそうそうそう、特徴的なことが、うん、小規模生産者が多いっていうのが特徴ですね、アメリカの中でも。
なんとなく、ポートランドっていう確か町があって、まあ、それオレゴンなんかな、
う
ん、
そうです、オレゴンの北の方ですね一番、
うん、ポートランドってちょっとなんかコカドイの町って言われてて、いろんな人たちが自分の好きなことで商売してる人が多くて、まあ儲からんけど自分の好きなことで細々生き、はいはい、うん、まあ、好きなことやって生きてる。
なるほど、
に近い感じよね、こう小規模生産が、ね、
そうそうそう、その中でも結構ストイックで真摯な生産者が多いみたいなので、
うん、
まあ、そのカリフォルニアワインと比べるとすごいなんかこう自分が作りたいものを作ってるっていうようなとこなのかな、
うん、なんかオレゴンってそういうね、特徴というか地域性があるんかもしれんね。
そうそうそうそう、うん、
オレゴン州と、
はい、オレゴン州です、うん、これが。でもう一つはそのオレゴンの北にさらに行った、ワシントン州。
あ、ワシントン州、
うん、ワシントン州って言ってもワシントンとはまた別の場所なんで、これよく誤解されるんですけど、
これややこしいよね。
そうそうそうそう、
アメリカの首都のワシントンは東海岸にあるけど、
う
ん、
そうそうそうそう、
ワシントン州は西海岸、
西海岸です。
ややこしいわ
これ。ややこしい。まあここはカリフォルニア続いて生産量としては、うん、まあ、第2位と、
うん、
いうことで、まあ、ブルゴーニュとボルドー、うん、フランスの、
うん、
まあ、同じ位置に、
ケイトとしてはね、
そうそう、同じ緯度に位置して、
緯度か、緯度としては、
そうそうそう、うん、でまあ日照量もカリフォルニアよりも2時間ぐらい長いと、でまあ寒暖差が大きいっていう、まあ、まあワイン作りに
向いてんね、
向いた、
うん、
特徴なんですけど、
やっぱ西海岸が多いんだな。
そうね、
アメリカのワインは。
でまあ東海岸でいうとニューヨーク州、
あ、ニューヨーク、
そう、
ニューヨークワイン作ってんの？
そうそうそうそう。このニューヨークって言ったらね、うん、もう皆さんも大都会のあのニューヨークをイメージすると思うんですけど、うん、まあ実際ニューヨークの4分の1は農業地、
うん、みたいなんですよ。ニューヨーク州のね。
そうそうそう、ニューヨーク州の。うん。なので結構盛んなんですけど、
うん、
まあ結構産地としてはまあ寒すぎるっていう認識なんですけど、うん、まあ緯度で見ると、うん、まあこれもフランスのシャンパーニュやブルゴーニュと近くて。
うん、
そう、環境もそのブドウに栽培に適してるので意外と結構量的には作られてると。
ああそうなんや。
そうそうそう、
ニューヨークね、確かに寒いイメージあるけどね、冬とか。まあただ乾燥してそうな感じかな、
うん、まあけど温暖化の影響で徐々にまた作りやすくなってると思うけどね、日本の北海道みたいに、
うん、
でまあニューヨークでもワイン作りが始まったのは1820年、
うんうん、
とそこまでまあ歴史はあるわけでもないんですけど、うん、まあヨーロッパの移民に
うん、
って作られた感じみたい
な。200年やからね。
そうですね、
まあ、ニューヨークのこのねやっぱ歴史自体がまず短いから。
そうやね、アメリカ自体のね、うん、歴史が短いしね、そういうと、う
ん、そうそうそうそう、うん、そんなもんやろ
う
ね、
うんうんうんうん、
でも逆に言うと歴史とともに作ってるね、やっぱ。
そうやね、
うん、移民が来た時点でもいきなりワイン作ってるもんね、
うんうん、だからそのワインってすごい歴史を反映させるものっていう感じですよね、うんうん、
なんかカリフォルニアで言ったらさっきソノマって言ってたけど、はい、あれもともとはね儀式で使うためにワイン作りを始めたっていう、うん、
はいはいはい、
そういうのも書いてあったけどね。
そうですね、うん、そのミサとかで使う教会のね、うんうんう
ん、まあそういう感じでニューヨークのワイン飲んだことある？
ありますよ。
ある？
うん。
どんな感じなの？
うん、いや美味しい。なんかね、まあ僕ももうだいぶ昔なんで、うん、そこまでちゃんとしたことは言えないんですけど、綺麗な感じのワインっていうイメージはありますけどね。うん、
その市場には割と出回ってんの？日本？
うん、日本でも買えると思いますよ。あ、そうなんだ。そんな多くはないけど、なんかそのカリフォルニアのワインってどちらかというとその果実感、凝縮味があって、うん、赤ワインでもちょっとこう、まあ酸は穏やかな感じのもの、
うん、
が多いんですけど、うん、まあインパクトが強いワインっていう、
はいはいはい、
でも白ワインは結構まあタルの要素、
うん、
そのバニラとか、
うん、
そういう要素もあるワイン、うん、まあ、まあ最近は変わってきてると思うんですけど、うん、そういうイメージがあるんですけど、ニューヨークに関しては、うん、まあ、ちょっとこう洗練されたというか、
うん、
そんなイメージはありますね。
うん、ニューヨークの方がどちらかというと軽めってこと、
うん、そういうイメージかな。
なるほどなるほど。そうそうそう、まあ、印象、ヨシキ君が持ってる印象としては、
そうそう、白ワインとかでもリースリングとかシャルネとかも植えられるんで、
あ、
うんうんうん、
あ、リースリングとかも植えられる、ね、
そうそうそう、だから結構その酸を基調としたワインっていうイメージはありますけどね、うん、まあ今どうなんでしょうね、最近飲んでないから分からんけど、
いやなんかちょっと飲みたいな、アメリカのワインも ね、
うんうん、
アメリカのワイン僕ねほとんど飲んだことないんで、ほとんどというかもう記憶の中にほぼない、
うんうん、
でこの間ちょっと一本買ってきましたけど、
はい、
まだあれ負けてないんで、
うんうんうん、
なんかそういうところもちょっと興味があるというか飲んでみたい ね、
う
ね、
うん、僕的にはアメリカで言うともう本当にオレゴンとか、
うん、
ニューヨークの方のワインの方が興味があるという
か。ああ、そうなんや。うん、
まあ比較的アメリカの中では冷涼な地域なので、
うん、
ちゃんと酸も残しながら、
うん、
まあ綺麗なワインを作っているっていう。
じゃあ今度ちょっと飲んでみましょう。
はい、ぜひぜひ。
ね。でもね、これいろいろこうアメリカのワインについて、これアメリカのワインも広大やからね、もう本当これ一握りしか話せてないと思うけど、
はいはいはい、
詳しい人メールください。
お願いします。特にね、そのアメリカの中でもそのナチュラルワインって言われるものを、
うん、
実際作ってる、
あ、そうそうそう、結構いるみたい ね、
ね、あるのかっていうのも、うん、
ナチュラルワインという言い方じゃないけど、まあ、うん、前回ほらビオディナミの特集してたけど、
はい、
まあ、英語名でバイオダイナミクスって呼ばれてるやん。バイオダイナミクスを導入してる人は結構いるみたい。
あ、うん、農業として、
うん、
あのビオでやってる、
うん、
ブドウ栽培家は多いっていうことね。
うん、そうそうそう、うん、あとやっぱカリフォルニア自体がすごいこうオーガニック大国というか、
はいはい、
オーガニック先進国みたいな感じなんで、うんうん、まあ、それがやっぱワイン文化にもあるって感じなのね。
はいはいはい、
だビオワインとかオーガニックワインっていうのはめちゃくちゃ多いと思う。
あ、ただその醸造まで、うん、そこまでそのナチュラルにはできる環境はまだ整ってないのかな、やっぱりその、
うん、
大量に生産するから、
うん、
そういう意味では
それね、安定感を求めるとかいうのもあるんかもしれんね、
うん、
言っても俺ら知らんだけかもしれんし、
ね、うんうん、
あるけど知らんっていう、
うんうんうんうん、
やっぱこういくらネットが整ってるどうのこうの言うてもさ、飲んだことない人には分からへん。
そうね、
うん
うん、
だ飲んだことある人ってなんかすごいね、あれば、
ね、そういう情報ぜひ教えてほしいですね、うん、なんかおすすめの、アメリカのナチュラルワインの生産者とか、うん、教えていただければ、う
ん、ナチュラルワイン以外はね、割とよしきくんもね、あの飲んだ経験いっぱいあるけどね。
そうですね、アメリカに関して、うん、アメリカのナチュラルワインは飲んだことはほぼないかな、うんうん、
まあこのナチュラルワイン以外僕飲んだことないんで、
うん、
普通にオレゴンとかニューヨークのヨシ君が美味しい言うてやつも、
ね、うん、飲んでみましょう今度ね、うん、
ちょっとそれまだ買ってみよう、
はい、
ね、
うん、
っていうところで本日の特集がアメリカのワインでした、はい、はい、今日はアメリカのワインをね、
はい、
紹介してきましたけど、
はい、
うん、いやなんかあれやね、もうワインの世界は広いからさ、
いや広い
ね、え、いろいろあるけど、これアメリカもあるけど南米もあるし、
うん、
いろんなところでワイン作ってるやん。
そうですね、
うん、やっぱヨーロッパが多いけど、こう南アフリカとかもあるし、うん、なんかいろんなところのワイン飲んでみたい、
ね、いわゆるニューワールドって言われる地域ですよね、
うんうん、そうやね、ニューワールドちょっと掘らなあかんな、
ね、
また
ね、機会があれば
またその辺もちょっと掘っていきたいと思うんですけど、
はい、
今日がね満月で、うん、今ほら気持ちええやんか、
気持ちええ、気候もね、ええー、具合、
ええー、具合やん、うん、この間風とワインっていうね、 ペアリングをやったんですよ。
素敵な
素敵なちょっとワイン仲間と前々から言うてて、あれ冬ぐらいに言ってたんかな、うん、まあ俺が初め言い出して、はい、あのやっぱ風を感じながらワインを飲むっていうのもいいんじゃない、
チェンジャーラジオでも言ってたね、
うん、あ言ったかな、うん、風の話を要するけど、ブリーズイズナイス
ナイスね。
京都のね鴨川っていう川があって、はい、そこのまたね河川敷、まあ、よくねみんなが多分知ってる鴨川っていわゆる中心部にある鴨川が知られてるというか、はい、イメージです
よね、まあ、等間隔でカップルがこう座って、
そうそうそうそう、ね、
そういう感覚ですけど、
その鴨川じゃなくて、うん、もうちょっと来た、う
ん、上流って言ったらいいんですかね、
上がると人も全然少なくなって、うん、もっとこうなんていうのかな、芝生のとこも広くて、うん、もうめちゃくちゃ心地いい場所があって、うん、
気持ちいいね、
そこにまあそれぞれ1本ずつワイン持ってきて、はい、で1本ずつ開けて、またその日もめちゃくちゃ月が綺麗で、うん、まあ、ハーフムーンぐらいだったけど、あ、その月を見ながら風を感じて、まあ、夜やったんですけどね、でもそれを飲んで味わうのもすごい味わい深かったっていう良い季節ですね。
いやもう最高ですよ、うん、噛み締めないとねこの季節すぐ終わっちゃうから、
そうそうそうそうそう、いや本当ね、もうどこでもいいんですよ場所は、ベランダでもいいし、うん、その近所の公園でもいいし、うん、やっぱ外で風を感じながら飲むワインっていうすごく味わい深い、
ね、そうですね、
外で飲もうか、
飲もうかこれね、風を感じながら今日もね、うん、満月やし、
はい、っていうところで、いろいろお送りしてきましたけども、はい、ワインの輪ではねお便りを募集してまして、ワインの輪で、検索していただいたらホームページが出てきますので、そちらに、お便りフォームがありますのでお送りください。何でもいいんで、ワインの話じゃなくてもいいです、最近来ないんでねお便りが
ね、来ない
ぜひぜひお待ちしております。もしくはあのメールで直接送っていただいてもいいですね、メールアットマークワインのはドットコムで送っていただいても大丈夫です。はい、っていうところでよし君何かありますか。
はい、ワインは歴史、
ワインは歴史、よかですね、それもなかなか
いいですか。
いやいいと思いますよ、
はい、
もうワインは歴史、
はい、
ワイン is history、
yes
っていうところで、はい、次回は香りかな、
香りでいきますか、
香りでいきますか、
はい、まあ味わいったんでね、
うん、ワインの香りっていうね、はい、ワインの香りもいろんな香りがあるんですよ、うん、いろんな香りがあって、その辺がどういう香りがあって、まあどういう感じの構成になってて、どう感じたらまあより楽しめるのかみたいなところをちょっと紐解いていきたいと思います。はい、というところで満月か新月の日にお送りしたいと思いますので、それでは皆さんごきげんよう。
ごきげんよう。